中国インバウンド、我们一起加油吧。
大家好、皆さんこんにちは。フレンドリージャパンの近藤です。
同じくフレンドリージャパンの小尹です。
今日は私から質問をします。
ドキドキ。
中国で、一番収入のいい職業、業界。
アリババ。
それは職業じゃないじゃん。企業じゃん。
企業、あ、職業。職業は IT。
一緒だよね。多分今全世界的にそうだよ。
あのソフトウェア開発、
うん、
で、
でも IT ばっかり発展してどうなんだろうね。
ただね、 IT もちょっと下げてきてるんですよ、
うん、
あの平均で。で2013年の IT のスタッフさんはだいたい月間1万3000元くらいの給料があったんですけど、
うん、
で去年の2017年は9000元くらいですよ。
下がってんだ。
下がってるんですけれども、
うん、それね、1位、まあ、それは当たり前なんだよ、
うん、
なんでかっていうと
人が増えてる。
そう、人がやる人が増えてるから、すごく儲かってるから、みんながやり始めると当然落ちるよ、
ね、落ちる。
給料が低い、まあ、給料というか収入のいい人ばっかりじゃなくて、うん、まあ、幅ができるの で、
そ, うです、ね、
それはそうだと思うんだけど、俗に言うお医者さん、弁護士、
あ、お医者さんは中国だったらトップ10入れなかったんですね、うん、
サッカー選手、
サッカー選手は、ね、
はないでしょ、
ない、
業界としてはでもすっごい給料いいんだよね、
うん、国からね、うん、多分
すごい給料いいんだけど、
あ、ただあ、
ワールドカップとか出れないからすごい批判されちゃうんだよ、
ね、うん、多分これ職業としては出てないです、
うんうん、
普通は国の選抜されてる優秀な、うん、まあ、優秀な人材ですね、うんうんうん、
でも実はすごい給料いいのって、あのネットをやってる日本でいう YouTuber みたいな、
あ、
KOL、
KOL、
うんうん、その辺の人たちはすごい給料、
中国の芸能人すごいですね、
うん、
あの前に、うん、3ヶ月前にも問題が出たんですけど、で金額高すぎて、ただ税金が払わないことは今税務局は調査、
うんうんうん、
始まってます、
うん、
すごい高い、ま
あ、税金払わない人は、まあ、ある意味多いんじゃん目立つか目立たないか、
目立つ
、うん、他に業界としてどうなの、どういう商売が今学生に人気があるかとか、
ま、あの化学類とか生物化学とか、
うん、
あとはコンピューター研究とか、うん、あと建築家、建築化学、建築の専攻も結構人気ですね、う
ん、まあでも日本もあんまり大差はないけど、でもやっぱり理工系が強いんだね。
すごい強い、う
ん、でも理工系の人ってちゃんと勉強するからね。
本当ですか、うん、
あの日本だって理工系ってまあそれなりなんだけど、ただ日本の場合は、大学で勉強してたから、その勉強したものの知識を生かしてどっかの会社に入ろうっていう人って、
うんうんうん、
実は意外と少ないような気がする、う
ん、
中国の人って多分本当にしっかり勉強するために大学行って、
そうです、
で将来のためにその仕事をやりたいからってことでしょ、
うん、
日本の場合はもう大学に入りたいから、
あ、
うん、だからまあ理工系行こうが文系に行こうが、うん、みんな IT に行ったり、
あ、
理工系すごい一生懸命やってたんだけど普通のお店に入ったりとか、
あ、
だから意外とやってること、大学に入ってやりたいことを見つけちゃって、
うん、
その好きなことをやるっていう人が結構多いような気がするので、
うん、
まあ、本当にこう信念を持って、もう小学校の頃から私は弁護士になるとか、そのお医者さんになるとかっていうのは当然医学部行ったり法科行ったりすると思うんですけど、
うんうん
うん、あんまり中国の人ってもそれは違うんだよね。
違います。
ちゃんとこういう商売をやりたいからって子供の頃から思ってるから、この大学のこの学部に行くってことでしょ。
そういう人もいますけど、やっぱり有名な大学に行きたい。
それは一緒じゃん、ね、
あと、うん、給料のいいところに行きたい。給料のいい職業の分野を選、あ、まず理系と文系と地を選ぶのが分けてて、でその後は給料のいいところしか行けない、ね、
あれは銀行とか、
銀行は厳しいですよ、厳しい、
まあ、決済の仕組みがもう中国変わったからね、
厳しい、
銀行不要論が出てきちゃったりするんじゃない
、うん、で銀行 の、 あの最初に入るスタッフさんで窓口に座る従業員たちの給料は本当に 2,3 千元しかないんですね。でプラス 歩合制みたいな、うん、貯金、
うんうんうん、
貯金をいっぱい入れたらプラスボーナス。で本当に厳しい。あと、うん、上海北京私分からないですけど、うちの地元の銀行に入るのはやっぱり人脈がないと難しい、うんうんうん、
松陰両親とも
銀行なんですけど、うん、そういうのが嫌で、
うんうん、
あんまり。
で松陰は何になりたかったの？銀行に入りたかったんじゃない？
全然で子供の頃からも銀行の悪口ばかり聞いてる、
うん
まあまあ、お金に関することはやっぱり、
うん、
いろんなことがあるんです。
まあまあいろんなことは。証券とかってどうなの？
あ、証券あの会社は
証券っていうか なんかあれだよね、金融商品だよね。
金融商品、
いろんな金融商
品があって、うん、でやっぱり株に関わってますので、うんうん、今もし儲かるなら証券会社に入った方がいい、
うんうん、
あの給料もすごくいい、
うんうん、
ただ、うん、中国と日本は違うところは、あの普通大学に入ってて 文系、
うん、
例えばその新聞学とか、うん、あの心理学に入っても、うんうんうん、卒業しても基礎の給料は、ま、みんな同じですよね、うん、あんまり変わらない、うん、中国の場合は、
うんうんうん、
新聞学はとか心理学の平均給料、うんうん、2017年の平均給料は2500件しかない、すっごい低いんですよ。
でも中国でいう平均給料とか平均所得って絶対違うと思わない？
まあ、上海と北京と、う
ん、まあ、内陸の方
は違うと思うんです、
まあ、違うかもしれない。それもあるけど、そんなわけないよね。月間に3000元であそこの国で食事をして生きていけるのか、
うん、上海は多分高い、
うん、
だからみんな上海、深圳、北京に行きたいんですけど、うん、
まあ、戸籍動かせられないもんね。
そうです、う
ん、まあ、いろんな問題
があって。
でもあの一つ私が思うのはちょっと話が変わるんだけど、うん、旅行業って中国すごいレベル高いよね。
高い。特に海外ツアーを作るスタッフさんは本当に優秀、
海外との関係を、まあ、やってる会社ってとして日本って意外とそんなに旅行業ってものすごい難しいかっていう、ただそうでもなくて、で、まあ、ちょっと遊び的なイメージで見られるんだけど。
そうですか。
中国の人は、中国の旅行会社の人は本当に優秀な人がちゃん、大学なんかもすごいみんな、
う
ん、いいとこで出てっていうのが多いので、
うん、
やっぱり我々の周り頭のいい中国人がいっぱいいるんで、
多い、みんな本当に優秀です、
うん、
で中国の皆さんは優秀ですね。
まあでもいろいろ話したらあんまり変わんないじゃん。
変わらない。
ただ、まあ、IT 系だし、
理系は本当に強いんですよ、うん、今中国は、
うん
うん、ただどんどんそっち寄りになると人がいっぱい増えてて、平均給料が、
う
ん
う
ん、
ちゃう
ね、ちょっと落ちていく、うん、あの低くなる可能性が大きいです、う
ん、まあ、またでも中国だからいろんな業界自体がいろんな形で変わってって、業界もいろんな違う業界が出てくるんじゃない、違う種類の、
うん、
よくわかんない
先行
新しい小売業っていうのは新しい業界みたいなのが作られてきちゃうわけです
よ。あ、可能性が大きいですね。
アリババ業とか
じゃあ、まあ、ババ社長がいっぱい投資しないといけない。はい、
はい、
シェシェ
シェシェ OK 中国インバウンド、
下次見
下次見。